出エジプト記25の8だった。彼らに私のために聖城を作らせなさい。私が彼らのうちに住むためである。出エジプト記25の8。そう、はい、じゃ あ、お祈りして始めましょう。天にいらっしゃいますお父様、これからの時間もあなたが導いてくださって、そして、我々の足らないところ、発達させるべきところ、ますますあなたの御用のために発達させることができるように、そしてその方法も教えてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、 OK、
そうね、これ聖書でね、ちょっと復習ですが、人間を二つに分ける場合がある。肉と霊、肉体と精神とかね、こういうふうに分ける時があります。また三つに分け、もう二つね、幕屋と私というふうに分けてるところもありますね。肉と霊、肉と魂で、三つに分ける時は肉体、知性、霊性というふうに分けますよね。世の中でもそうです。で、肉体と知性とそして道徳性というのは密接な関係があるということを我々学びました。だけど一般キリスト教会もね、誤った考えを持っているのは、まあ肉体的な能力、知的な能力、道徳的能力、少しは関係するが、そんなに密接には関係してない、ね、肉体とか知的能力は我々の魂の救いと、ね、関係していないとか、そんなことを教えていますが、これは誤った考えですね。聖書ではまずは肉体があって、肉体の中に知的な能力がある、ね、そして道徳的な霊的な能力がある。これはもう切っても切れない密接な関係があるということですね。これは肉体を通し、肉体の知性に及ぼす影響、知的能力の道徳性に及ぼす影響、道徳性の知性に及ぼす影響、それから肉体に及ぼす影響、これはもう切っても切れない関係にあるということを学びました。これはもうやりましたが飛びますね。で、そうそう、まだ見てない方のためにちょっとお見せしましょうね。どこから見せようかな。知徳体、
ね、
体、肉体、知性、霊性、これは切っても切れない関係。神の御形に作られた人間、命の息が流れてこれらの能力は機能しだした。そして機能して神様のこの品性を品性を作るわけですが、この人間が死ぬと命の息が取り去られ、機能もなくなり、能力もなくなり、そしてただ品性だけが天に神様のもとで保存されるということでしたね。これちょうどハード、肉体があって、 これが電気が通ずると機能する、そして録音される、品性が出来上がるわけですね。これも見ましたね。そしてこれは死んだらすぐ天国行くのではないね、塵に帰って品性だけが神様のもとで保存される。しかし肉体が朽ちて品性は、個性は、これは知ったり、それから愛したり憎んだり嫉妬したりとかいう機能は一切ない、無意識状態ね。そして天に授けられている肉体と一緒になった時に機能するんであって、決して霊魂不滅という思想は聖書には教えていない。キリスト教会にこれがローマカトリックからずっと引きずられてきますね。霊魂不滅と日曜礼拝というのがね。で、聖書の教えはキリストが再臨なさる時復活して、そして新しい肉体が与えられて、そして、朽ちない永遠の体の中で私だったら私個性が機能するわけですね。そう、人間の誤った性質から霊魂不滅が出てくるし、そして体の状態は魂には影響を及ぼさないなんていう、こういう考えが出てくる。何を飲んでもビール飲んでも酒飲んでもタバコ吸っても救いとは関係ない、魂は関係とないというね、そういうふうに考えが出てくるんですね、はい。でこれ死んだら魂は生きていて、霊魂がどこかに生きていて恨めしやと言って幽霊に出てくること一切ないね、無意識状態であるということね。で、このことを今週ずっと学んできました。はい、そう。で、この我々の品性を形成するのに、この3つとも肉体的能力、知的能力、道徳的能力というの、これは6000年の遺伝の法則を受けて退化しているが、イエス様が模範示されたようにこれを清め、啓発し、発達させるようにというのがクリスチャンの義務ですね。そう。そしてその発達には限りがない、知力であっても。で、今日知力をこれも絶対我々の義務ですから、このどうやったら知力を磨いて、そして神様の栄光を表すかということができるかということを今学んでみたいと思うんですね。シラバスの116ページ見てみましょう。そのためには知性を腐らせる、汚す、知力を弱める、一切の肉体的な習慣ね、これを取り除かないといけないね。酒にしてもタバコにしても、麻薬にしても、あるいは情欲の端的、食欲の端的、いろんなことを学びましたね。そういうものをまず取り除く。そして幸男さんが言った神様の肉体的な法則に従って生きる、クレンズする、生きるね。そして、知的能力を発達させていくわけですが、116ページの一番下の方、霊感の書を研究することが知的開発の最高の手段だって、ね、エレン・ホワイトは何て言ってるかというと、神の言葉を学ぶ怠慢が知的衰弱と無能の最大の原因である、ね、聖書の研究ほど知力を強めるのに適切なものはない。どんな書籍でも聖書の広範高尚な真理ほど人の質を高め才能を強めるものはない。もし神の御言葉を正しく研究するならば、人は広い知力と高尚な品性、確固たる目的を持つことができる。そして知力は、一番下の行、必ず発達すると、アンダーラインしてください。知力は必ず発達する。知的な教訓の方法として、聖書は他の、どんな本よりも、また他の、すべての本よりも、また他のすべての本を合わせたよりも効果がある。ものすごい強調の仕方ですね。 真理を把握するための努力は他のどんな研究よりも知的な能力を与える。そして聖書の能力は霊性を発達させることにおいてはさらに偉大であるというんですね。そうで、皆さんにプリントを差し上げましたが、今日少し具体的なこともやってみましょう。この聖書、これにも同じようなこと書いてますね。そう、聖書研究の重要性、祝福の約束というところに書いていました。今読んだことです。このプリント、聖書研究の重要性と方法、他のすべての本よりも、他のすべての本を合わせたよりも、どんな本よりも聖書は知的能力を発達させるのに最も優れている書物であるというんですね。で、正しく研究するならばという条件がある。で、2番、プリントの2番ですよ。いろいろな部分を探してその関係を研究するときに、人の頭脳の最高の能力は盛んに活動する。これ心理学者とか脳生理学者とか、あるいは僕が言ってることじゃないんですね。聖書を正しく研究するならば、人間の頭の最高の能力は盛んに活動する。このような研究に従事するときに知力は必ず発達するというんですね。3番、聖書の能力は霊性を発達させることにおいてさらに偉大である、読みましたが、一番最後の方、自分自身でやめてしまわない限り、その発達の可能性に限界がないと書いてあります。物理的にね、人間の脳は140億あるいは150億あると言われてますがね、これを使い切っている人誰もいない、誰もいない。使っても使っても限りなく発達するんですね。そう、そして昨日学んだね、人間の脳細胞というのは上に飛ばすタコみたいになってるでしょ。こういうのがあって、で樹状突起がこう出てるね、樹状突起、そしてこうした何でした、あれは軸索でした、あって、そしてまた手のようなものが次の細胞とつながるようになって、その次 の, 細胞とこの空間があるんだが、そこでパチパチと出る伝達物質というのが出される。その伝達物質は何とか名前忘れたけれども、大豆に多く含まれているというんですね。それが出されて、そしてパッパッパッパッと電気的にね、流れている。そう。で、樹状突起もね、使えば使うほど、こう、増えていくというんです。使わなければ一つ一つこうやって枯れていく。枯れていく。で、機能が鈍くなっていくわけです。だから、使えば使うほど、その発達の限界には限界がないと言ってる。で、2番目ね、ところが条件がある。聖書は一番知力を発達させる手段であると言うんだが、正しく研究するならばって言うんです。正しく研究するならば。まず、見てみましょうね。1番、丸1、理解しようとする心がけが必要。なんですね。理解しよう、理解しようと。ウィリアム・ミラーみたいに。ウィリアム・ミラーがサイリン運動を生んだんですね。彼はどんな勉強をしました？もう、神学者が書いたのは一切読まなかった。使ったのは聖書極辞典と、それから聖書印象ってあるけれども、これにもありますね。真ん中に、この言葉はどこに使われているって言ってね、印象するところがある。そういうのと、そして聖書をね、もう創世記から徹底的に理解できるまで、もう、ね、権威不抜のウィラミラは一つ一つ検討して、そして学んでいって、ダニエル書、お化け屋敷、黙示録、お化け屋敷と言われていた、
あれ挑戦したんですね。そしてダニエル書8章の14節の最も難しい予言の研究に取っ組んで、その結果サイリン運動が生まれた。その結果、まあ、大失望の後ではあったけれども、セブンスデーアドベンチストという教会が生まれたんです。神の戒めを守り、イエスの信仰を守る聖徒の聖徒たち、教会が生まれた。で、黙示録12章の17節を見ると、神の戒めを守り、イエスの証を持つ女の残りの教会ね。女というと、各時代の神様の誠の教会を表しているけれども、女の残りの教会というと、終末、最後の時代の誠の教会。それは、神の戒めを守り、イエスの証を持っている教会。そうして、セブンステイ・アドベンチスト生まれたわけですね。そう。だから、理解しようと心がける。2番、丸に、熱心な探求と絶えざる努力によってのみ得られる。努力。で、努力すること、一遍に回答が与えられなくても、理解できなくてもね、理解しようと努めていく努力そのものに、我々の知力を強める、その方法があるんですね。そう。そして、丸三番、探し出して集める。探す。宝の、聖書はね、普通の本と違ってて、聖書は、聖書で比較して、そしてあちらこちらにその宝石が散らばめられている。だから探すんです。探す。あちらこちら。探して集める。集めるということはノートにね、集める。例えば探すという言葉が聖書に出てくると、その探すということは他のどこに使われているかということをこうまた探して、それ集めるんですね。そう。真理の宝石を集める。4番、互いに調和していることを知る。互いの関係を研究する。聖書は聖書が解釈するというのがプロテスタントの基本です。その聖書の解釈を牧師に頼ったり教会に頼ったりするのはこれプロテスタントじゃない。聖書は聖書で解釈される。で、互いに調和が取れていることを知る。そういうふうにやるとね、聖書の一つを見て、そして全く変ちくりな解釈をすることはないんです。そういう方法をやらないから、いろんなキリスト教派が出ていったんです。あなたの解釈と私の解釈違う。あなたの教会と私の教会、解釈が違うって言ってね、もうたくさんの教派ができてしまったんですね。そう、完全な調和を見ることができる。丸五。その意味がはっきりするまで研究する。丸六、それと救いとの関係を明らかにする。丸七、聖句と聖句とを比較する。丸八、祈りのうちに考える。丸九、辛抱強く。丸十、祈りによって聖霊の導きを求める。そう。聖霊の導きがなければ、自己流の解釈してしまうから。十一番、聖書の一大中心を把握する。救済の計画、すなわち人の魂の中に神の御方たちを回復する。神の御方たちをね、元のアダムの状態に回復する。人類の回復。これが第一大テーマであるんですね。このテーマを置いていて研究すると分かってくるというんです。人類を高める驚くべきテーマであるんですね。神の御言葉という方向の全体を開く鍵がここにあるというんです。12番、神のご命令の一つ一つは約束であって、意志がこれに同意し、魂がこれを受け入れるときに、それは人の性質を一変させ、魂を神の御方に再創造する。神様の約束を信じて、意志を働かして行ってみる。そしたら、我々のうちに変化が起こる。自分自身の生活に適応する。適応。どんなに方式学んでもね、適応しないとダメですね。適応するということだ。13番、聖書の宝を思想の面からも、文体の面からも探し出す。この教育という本の中に素晴らしいことが書いてますね。文体も非常に美しい。 14番、最も勤勉な努力と忍耐強い思考が必要である。考えるんですね。考え巡らす。15番、自分のためにどういう思想を与え、お与えになっているかを確かめるために考えを集中する。私のために。私のために。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る。一つ一つのパンで生きると書いてますね。16番、自分自身のものとなるまでその思想を深く心に考える。16番、生育の意味を全体から眺め、それから部分的な関係を考えてみる。これ大事な原則ですね。よく使徒行伝にペテロが昼寝しているときに幻を見せられて、そしてカゴにね、汚い動物、汚れた動物がこう乗せられて降りてくるのを見た。で、神様それ食べなさいと言ってる。そんな汚れたものを食べてはいけないとあなたおっしゃったじゃありませんかって、ね、あそこだけ見てからね、そして神様が清めたものと何でも食べていいってね、食べ物は何であっても食べていい、救いと関係ないという、こういうふうに聖書は飲むにも食べるにも何事をするにも神の栄光を表しなさい、そしてどんなものはもし肉食べるんだったら清い動物食べなさい、そして本当はオリジナルの食べ物は我々そこに向かっていかなくちゃいけないね、週末に向かってオリジナルアダムとエバに与えられた食べ物、血から出るもの、動物の肉、血、脂肪を取ってはならない。しかしだんだん一歩一歩、いっぺんにやめることはできない、一歩一歩オリジナルのダイエットに戻っていくことを神様望んでいらっしゃるんですね。そう、だから何でも豚であってもミミズであっても何であってゴキブリだって何でも食べていいことじゃない、ね、そう、あれ何を教えてるんですか。あれ聖書をこう全体から考えて前後関係見ると、あれはユダヤ人が異邦人は豚ゴイムといってね、蔑まれていた、その彼らを、彼らは受け入れて彼らにも福音を伝えなさいということを教えているんであって、汚れたものを食べなさいということを言ってるんじゃない。あれ前後関係見たらすぐ分かる。だけども牧師からそう教えられたらね、セブンスターアドベンチャー、肉を食べていけない、何食べてはいけない、あれは偽物だと。ここに使徒行伝に神が清めたものを何でも食べて、ウジ虫でもってことない。そんなことじゃないね。17番、丸十、聖書の重要な中心課題、すなわち人類に対する神の初めの目的を覚えておくということですね。そして大創造の始まり、大創造の始まり、救済の働きの起源、歴史と予言の中に二大勢力が働いているということ、日常生活、我々の日常生活の中にもサタンとキリストの霊が働いている、このキリストとサタンの大相当というモチーフで聖書を研究すると非常に面白い。歴史がよくわかる、予言がよくわかる。このね、キリストとサタンの大相当というモチーフというかな、ね、こういう考え方はね、一般キリスト教会にない、はい、次のところ、丸18、聖書に対する心からの愛が目覚め、その広い分野とその尊い宝が分かり始めると、神の御言葉を知るためにはあらゆる機会を逃すまいと望むようになる。このように絶えず研究することが聖書に対する愛を培う最上の手段の一つである。聖書はいつも手に持つ、いつも瞑想する。聖書、こんな小さい聖書もあるよね。19番、研究に効果があるようにするには生徒の興味を呼び起こさなければならない。彼らがどういうものに心を向け、どういうものに興味を引きつられているかを観察し、それらのことについて聖書には何と書いて言われているかを調べさせることに彼らの興味を持たせると非常に有益であるということも書いてますね。子どもたちが興味を持っているものは何か、そしてそれは聖書について に何と書いてあるかというのを持っていくというんですね。21番、聖書研究に対する興味を起こし、これを高めることができるかどうかは、礼拝の時間の用い方で大いに左右される。朝日の礼拝は一日の中で最も楽しく、また最も有益なひとときでなければならない。礼拝は簡単で活気に満ち、折にかない時々変化のあるもの。これ家庭礼拝の時ですね。子供に聖書を呼ばせて、そして子供たちにも祈りをさせるといい。一節でもいいから一緒に賛美歌を歌うという短いね、で家庭礼拝をするということ。19番、準備に心を用いるということね。努力と計画とある程度の犠牲が必要。21番、子供たちに聖書への興味を持たせるためには、我々自身が興味を持たなければならない。そうですね。これ大事ね。人に伝道したいあまりにね、自分はね、人を教会に導いてから自分は居眠りしてる人。よくそういう光景見るね。人を導きたければね、あのね、イエス様が あの伝道方法を見てください。イエス様が立ってお語りになると、弟子たちが先にこの前に座ったよ。普通はね、もう知ってる人は教会員はずっと後ろに座ってね、どうぞどうぞと言うけどもね、それ悪いとは言わないけども、いい席を他の人にあげる。だけども、弟子たちがね、一つの言葉も漏らさないという気持ちで熱心さが見えたから、一般の人たち。熱心に釣られて感化されていったんだ、うん、それを我々、はい、具体的な方法、どうやって聖書を正しく勉強するか。1、ペンで見る。ペン、ね、ペン、いつもペン、今は便利なもんで赤、青、黒なんてあるね。そうそう、うん、こういうのいつも持っていく。そしてこう上手に印をつけていくんですね。ペンは最高の目の一つであると書いた。ペンは最高の目の一つであるとアガシッツという人が言っています。それから、知的な能力に関する限り、学んだことを書き下すことほど明確にし、永続化し、その人の記憶を助けるものはない。うん。手でね、書くっていうのは、非常に大事だそうですね。書く。明確にし、永続化し、記憶を助けるものはないと、アービン・ゼンスンが言ってるんですね。そして、観察力を鋭くする。観察。ペンで記したりするのは思考を明確にする。そして3番、よく記憶できるようにする。印をつけると。そして全体的な思想構成を見させる。5番、表面的な学びを避けることができる。印をつけるということは、その人の書くことは、その人の思考に永久的に記憶として残させる。7番、有用で効果的な教える道具を作る。バンドルソン先生という人がいましたけれどもね、我々の教会に。で、印をつけるときね、大抵の人は印を読んだときに、こうやって、線だけ引っ張る、こうやって。感激してるのかどうかわからん。とにかく、はい、自分は読んだ、一度読んだという意味でね。あと、読むときにね、何が何だかわからなくなる。かえってね、非常に読みにくくなる。上手に印をつけるということが大事です。キーワードに、大事なキーワード、鍵となる言葉に丸をつける。線もいいんだけども、線ばっかりだと、ね、丸いよと非常に目立ちます。キーワード、この段落で大事な言葉は観察と言ってば、観察に丸をつけるわけね、うん、そう、丸つけたり三角つけたり四角つけたり、こう囲んだりするんです。線を引っ張ったりする、点々点々で引っ張ったりする。すでに印刷所でね、大事なところはね、点々点々点々と強調するところは ついてるのがあります。よっぽど強調したいときにね、点点点。それから僕はよく星星をこうね、読んでて、これは重要だと思う。星、もっと重要な2つ星、もっと重要だもう3つ星つける、うん、ここはと思うときにパーッとこうね、段落の上に線を引っ張る、ね、目立つようにするんですね。そう、アンダーラインをつけすぎないということが大事ですね。はい、その次見てみましょう。でね、3ページの上はまずどうやって頭働くかというと、この知力の発達、まあ、ここにね、知力の発達を書いてください。知力の発達、うん、そう、まずこう知覚されるものね、何か見ると、あるいは本でもいい、何でも物を見ると頭が働き始める。まず観察、丸一はね、観察するんですね。観察、そうで、ここに僕は本当は例えばほら、いっぱい女らしき人がいっぱいいるね、男らしき人がいる、こういろんなものをこう見て、あれこれこういろんなものが、髪長くしている人は大体これ女、まあこれ後でこれ判断できるんですけどね、とにかくね、よく観察する、よく観察する、ね、ここからまず始まるんです。観察する、そして見たものから概念というのができてくる。ナンバー2、マル2、観察しますね、マル2、自分で書いて、これ2の下にまず観察して、丸観察って書いて、丸1観察、ね、丸2概念、概念ができてくる。概念、あ、この人おばさんと言ってる、おばあさんと言ってる、娘と言ってる、一番近いのはお母さんだね、これお母さんが抜けてるわ、お母さん、お姉さん、娘、おばあさん、ね、こうやって観察するんですね。概念ができていく。で、おじいさん、息子、おじさん、お兄さん、お父さん、何か違う、ね、同じ人間だけれども。そして右側はね、動物見る。動物もね、いろんな動物がいる、ね、そして、まあ、とにかくこう見るわけですね、はい、そしたら今度判断していく。判断、ああお母さん、お姉ちゃん、娘、おばあさん、おばさん、これは女なんだな、みんな髪が長くて、そしてスカート履いてる、あれ女なんだなと、ね、そしてお父さん、お兄さん、おじさん、息子、あれなんていうか、髪短くて、あるいはつるつるはげもいるけどもね、あ、そういう人たちは、で、ズボン履いてて、あれ男と言うんだなと、こう判断するんだね。判断する。動物見てもね、猫にもいろんな種類があるんだが、ああ、やっぱりああいう種類は猫と言うんだなと。犬と違う。犬もいろんな種類が、形のものがあり、そして色のものがあって、あ、犬と猫は違うんだなということが判断できる、ね、犬、猫、男、女という判断がまずできるようになる。そうするとまた新しい判断に発展していく。男、女、これは動物、猫、犬やとは違って、これ人間というんだな。そして人間とは別に、この血を張っているもの、なんていうか、猫とか犬と、あれは動物というのかと、こう分かってくる。だんだん判断が成長していくわけですね。そしたらまた新しい判断ができる。動いているもの、人間であろうが猫犬であろうが、これ動物というんだなと。そして、あ、動物とまた植物は違うんだなと、子供の知力が発達していく。そして植物とまた鉱物も違うんだなということが だんだん分かってくるわけです。で、聖書を見るのにね、読んでいくのに、そういうふうにして観察して判断して、新しい判断して、新しい判断してっていうふうに発達していきます。ちなみにね、これは詩編第一編見てみましょう。詩編第一編、はい、一緒に読んでみましょうか。詩編第一編、短いですね。はい。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う。このような人は流れのほとりに植えられた木の、時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える。悪しき者はそうでない、風の吹き去るもみ殻のようだ。ああ、いい詩だね、いい感じだね、では終わらないんだね。それだけでは知力は発達しない。よく、まず観察する。観察する。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。そのような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う。流れのほとりに植えられた木の、時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、皆栄える。あ、その次は、悪しき者は、風の吹き去るもみ殻のようだ。彼らは裁きに耐えない、正しい者の集いに立つことができない。この葉もしぼまないように皆栄えるというのは、これは正しい人たちのことを言ってるんだなと判断するね。で、悪しき者はそうではない。風の吹き去るもみ殻のようだ。裁きに耐えない。あ、これ、悪しき人たちの人生を言ってるんだなと。そしたらね、正しい人の人生、悪しき人の人生、二種類のことを言ってるなとわかる。そして、その最後の二行目は、主は正しい者の道を知られる。悪しき者の道は滅びると、これは今まで言った二種類の正しい人の歩みと、それから悪しき人の歩みと、結論を言っている。まとめて、まとめ。主は正しい者の道を知られる。悪しき者の道は滅びる。だから、ああ、これは観察して判断していくと、正しい人の道、悪しき人の道、そしてその各々の結果、あるいは報いを表しているなとこう判断する。そしたらこれをね、全部まとめて、まあこれはいろんな人のまとめ方がある。ね、幸福な人生と不幸な人生と題をつけるかもしれない。ね、全部まとめて。あるいは短く二つの道とつけるかもしれない。こういうふうにね、観察してから、一つ一つ観察してから、今度、種類は種類に応じて、まとめていく。まとめていく。ね。で、あるものは、一つの、また種類にまとめられる。一つの種類にまとめられる。そして、全体は何を言わんとしているかということをね、まとめることができる。そう。さらにね、さらに発展させてみましょう。4節、あ、4ページ、4ページ。言葉の使い方をよく観察するんですね。ね、聖書の言葉、とても掘り下げれば掘り下げるほど非常に面白いですね。ここは、詩編一編はね、悪しき者、罪人、あざける者、わざと言葉を変えていってる。同じことだけれども。そういうふうにやるとね、我々、とても、こう、詩的な、文学的な人間になりますね。悪しき者、罪人、あざける者。ヘブル語は特にこういうふうな書き方します。そして、 悪しき者の人の計りごとに歩まず、また立たず座らずという言葉を使っている。何を表しているか、つまりね、悪人の歩む道のもう全ての行動を表している。それに真似ないということですね。全ての行動をあえて歩み、歩く、立つ、座る、寝るは書いてないね寝るはね、行動を表しているんですね。そうで、神の御言葉を、これは主の掟と書いてますが、主の掟、まあ神様の御言葉、聖書です。主の掟、これを喜ぶ。正しい人は、正しい人は正しいことを喜ぶ、真理を喜ぶ。エレミヤ記の15章の16節を思い出しますね。私は御言葉を与えられてそれを食べました、それは私の心の喜びとなり楽しみとなりました。聖書の味が分かってくるとね、これは本当に何にどの本よりも喜びとなり楽しみとなる、もうどんなクラシックね、古事記であろうが日本書紀であろうが、あれあの恋愛、その人間を交渉するテーマ扱ってない。聖書はね、その扱ってるテーマ、さっき言ったように本当に人を交渉にするようなテーマを扱ってるんですね。そして事実を、聖書の中にはね、人間が失敗したこと、ダビデがどんな罪を犯したかということ、サムソンが情欲に溺れたこと、もういろんなことが書いてある。ありのままに事実を、嘘はない、嘘はない。歴史もね、日本の歴史であってもどこの歴史も人間が書くんだから必ず間違いがある。歴史家と歴史家とみんな衝突するところがある。けども聖書は人間の意思によって書いたのではないから、神の霊感によって書かれたものだからね、ことごとく正しい。正しいかどうかをね、疑う人たち、学者たちが、考古学者たちがいますね。聖書考古学者といってね、三笠の宮殿下もその一人です。日本では有名です。聖書の書いてる地名、人物、出来事、本当かな。そして考古学者たちが国々からね、中東にパレスチナに行くんで、掘ったり拭いたりいろいろやりますね。忍耐強く昔のことを調べ、一つ一つ考古学が発達するに従ってね、聖書の確実性を証明しています。ラムゼーという若い考古学者がいましたがね、私は新約聖書のね、歴史的なことデタラメであるということを証明すると言って意気揚々とパレスチナに向かっていった。たくさんの考古学者が支援してした支援した。一生懸命やってね、掘って探ってこうやってやって20年経って、そしたらそろそろそのラムゼー博士のその素晴らしい本が出るかと期待してた。20年経って新約聖書は歴史的に確実であるという本を出した。新約聖書が確実であるならば旧約聖書も確実であるということですね。そう、そうだから聖書ほどももうあらゆる学問からもね、研究して本当に素晴らしい書物である。で、我々の知力を発達させ、本当に交渉にするもうたくさん の資料があるわけですね。そう、ダビデは詩編に非常によく何回も書いてますが、どれほど聖書、主の掟、主の証し、主の戒め、主の諭し、これを瞑想することが
どんなに楽しいか嬉しいかということも歌っている。あの詩編、最高の詩歌だね。最高の詩歌。シェイクスピア、なんだ、失楽園を書いた、なんだったあれは。知ってる人。え？ミルトン？ミルトン？うん。ね、とか、いろんな最高峰の、文学作品というのがあるけども、聖書から題材を取ってるんだね。最高の、なんだ、最高の彫刻、最高の絵画、最高の音楽も。ヘンデルのメッサイア。ね。そう。ミケランジェロとか、ああいう人たちもいましたよね。はい。昼も夜も主の掟を喜ぶ。昼も夜もというのはいつもだね。いつも。思う。思う。これは思考する。思い巡らす。我々今まで学んできた。この外からいろんなものを見て、ね、聞いて、そしてこう思考する材料が与えられるんだが、何を思うか、考えることが好きかによって、人はその思うごとく、その人柄がになっていくというソロモンの言葉がある。思うこと。ここから始まる。思考することから、思うことから感情が出てくる。感情が行動に出るんです。情欲、感能をこうかきたてるようなものばっかりこう見ていると、そのことについて考えるのが好きになる。で、感情になる。やがて行動に出る。やがて欲がはらんで罪を生むんですね。はい。そういうふうなことをね、こう詩編から考えていくことができる。流れのほとりに植えられた木、木によく例えられています。聖書では神の民を木に例えられている。非常に大事な意味があると思いますね。その流れのほとりに植えられる滝。流れのほとりっていうのは何を表して皆さんに想像させますか。流れのほとりに植えられた木。何？命の木。あ、まあ天国ではね、命の川があって両側に命の木があるけれども、うん、聖女から流れる地、流れのほとりに植えられた木、これクリスチャンだというんだけども、どういう意味ですか。なんで流れの ほとりに植えられた木に例えられてるんでしょう。あ、潤ってる、うん、誰か。水が流れてないと溜まって動かないとどうなりますか。腐れていくね。腐れていく。視界というのがあるけどもね、あれは腐れた水なんでしょ。塩があるからね。流れのほとりに植えられてるというのはね、もういつももう汚れを、きれいな水が流れているということだ。つまりね、きれいな水が流れているそのほとりに植えられた木っていうんです。で、その植えられたっていうんだから、これは一遍に、これは木は必ず成長するね。苗木を植えると必ず成長する。水や栄養物を吸って。クリスチャンも成長しなければ後退するだけだ。その流れの水というのは何だろう。御言葉の水は疲れを癒して新たなる命与えて月政治だからね。その御言葉の水、きれいな純潔な思想の水だから、イエス様は、なんて言いました。イエス様が黙示録の一番最後の言葉に、
なんて書いてあったかね。覚えてる人。水のこと、はい。命の水が欲しいものは、値なしにそれを受けるがよい。御霊も花嫁も共に言った、来たりませ。また聞く者も来たりませと。乾いているものはここに来るがよい。そう。乾いているものはここに来るがよい。ね、そう。だからね、もう上を満たそうとして、サマリアの女のようにね、いろんなあの井戸から水を汲みに来ようとする。我々にの渇きを満たすものは、この聖書の御言葉です。ね、たくさん賛美歌を作ったあのクロスビーという人、目の不自由な人ね、うん、もう目が全く見えなくなったけれども、命の水を汲んで、あまりにももう嬉しくてしょうがないから、たくさん素晴らしい賛美歌を作ってますね。そう、流れのほとりに植えられた木のようにって、これね、この聖書の中には何々のように、何々のようにって、オリブの木のようにとか、まあ証の木のようにとか、いろんな自然から例えを取っています。だからこの間吉弘さんがね、自然を観察し自然から学ぶということがどんなに大事かということを言ってますね。イエス様は自然からほとんど例え話を取っている。我々は自然を読み方が下手なんですね。自然から、だからお話にね、頻繁にここには流れのほとりに植えられた木のようにってこう例えてるけれども、その自然からあるいは経験から、日常生活から例えを見出すことの非常に大事ですね。そして時が来ると実を結びというのは、皆さんどんなことを考えますか。ソロモンはすべてのことに時があると言ったね。時が、農業している人はよく知ってる。その時 に種を植えて、時が来ると実を結ぶ。これ時を、タイミングを見失うとダメですね。そう、時に従って、我々も時が来ると実を結ぶ。なんで実がならんかな、自分はなんで変えられないかなと思って非常にイライラすることがある。品性の愛、喜び、平和、寛容、慈愛、忠実、ね、そういう実がさっぱりならないとイライラするかもしれんけども、水、流れのほとりに植えられているならば、必ず時が来ると実を結ぶということはね、我々に時が来るまで待てということは、忍耐しなさいということを言ってるんじゃないかな、うん、そして実を結ぶことが目標です。実を結ばないものを植える農夫がいるか ね、難儀苦労する。実を結ばせるのが目標です。クリスチャンの目標は品性、しかも我々にとっては完全な品性、再臨を迎えるためにとってね、はい、葉も、なんで、葉もしぼまないように必ず実が実る。これ成功を反映するということですね、はい、でもみ殻という言葉が使ってる。もみ殻、もみ殻、最後の収穫にもみ殻はみんな吹き飛ばされる風によって。これは最後の収穫の時言ってますね。聖書はね、全部過去のに起こったことを教えてるんだが、特に世の終わりに臨んでいる私たちにね、適応することが大事です。コリント第一の手紙の実証だった、特に世の終わりに臨んでいる私たちのために。だから聖書、終末的適応というのが非常に大事です。もみ殻のように、ゼパニア書2章を開くとね、こんなことが書いてある。これは非常に現代の ゼパニア書2章、我々の教会に言われている、あなた方恥を知らぬ民を共に集い集まれ、すなわちもみ殻のように追いやられる前に、もみ殻のように追いやられる前、いつ我々の教会はね、うん、その完全に振るわれて清められるかというと、もみ殻ともみ、いつですか？これはね、主の激しい怒りがまだあなた方に望まない前に、主の憤りの日がまだあなた方に来ない前に、主の前に集い集まれて、これはね、禁定訳では法令が出る前にと書いてある。法令が出る前に、何の法令ですか？日曜休業令、永遠の運命を決定する日曜休業令。まずアメリカで日曜日に必ず礼拝すべしというその法律がなされる。全世界に強要される。やがて間もなく来ますね。その前に恥を知らぬセブンスデーアドベンチストよ、聖女に集まれと訴えられている。もみ殻のように追いやられる前にと書いてあるんですね。そう、正しい者の集いに立つ、これはね、マラキ3章2節見ると、誰がその前に立つことができようかということが書いてある。あそこもね、生ける者の裁きのことを言っている。マラキ3章の2節。誰がその前に立つことができようか。詩編130編の2節にもね、あなたが不義に目を留められ、ね、私たちの咎に目を留められるならば、神様が目を留められるならば、我々を裁くならば、誰がその裁きの前に立つことができようか。そう。そのことを我々に教えてるね。だから詩編第一編は、終末時代に特に適用されるものです。で、最後のね、最後の何ですか、なんて書いてあったっけ、主は正しい者の道を知られる。あ、抜けてるね。悪しき者の道は滅びである。主は正しい者の道を知られるというのは、知られるというのは滅びないということだと、次の言葉と関係している。主は正しい者の道を知られるというのはね、救われるという意味だ。悪しき者の道は滅びるというのは、悪しき者は神様に知られない。教会行ってても、もし主の道に歩んでいなければ、私はあなたの名によって悪霊を追い出し、予言をして、教会活動をしました、伝道をしました、あれもしました、これもしました、私はあなたを知らないという言葉が吐かれると書いてますね。そう、主に知られるということをね、滅びないということにしてるね。そう、だからこういうふうにね、今例をやってきましたけども、ただ棒読みに読むだけでなくて、もういくらでもね、発展させることができる。詩編130の 2節。ね、場所間違ってないだろうな。詩編130の、130の3、ね、主よ、あなたがもしもろもろの不義に身を止められるならば、主よ、誰が立つことができましょうか。これは裁きの光景です。みんな神の裁きの前にみんな立つ、誰も立つことができる人はいない、徹底的な神様の裁きの前。しかしあなたには許しがあるので人に恐れかしこまれるでしょう。と書いてあるね。そう。はい。ここまでやってから、もう一つやりましょうね。あと、一緒に、詩編、19編見てみましょう。そしたら神様の御言葉ね、観察し、考え、瞑想することが楽しくなってくる。はい、休憩してまた 10分休憩しますが、5分10分、ね、10分休憩してから集まりましょう。はい。